こんばんは、ほうやくあめこみあめあられです。
こんばんは。
今週何食べたのコーナー
よ。
最初はグーじゃんけんぽ
い。はい、
よし、
お願いします。
まあもう風来の試練6です
ね。おー、3週にわたって。
いやー、もうずっとやってて、うん、眠いっす。
え、もう全部終わったんじゃなかったでしたっけ。まだ終わってないんだっけ。
あ、全然全然、そのまあ、クリア、その通りっぺんのクリアはして、今クリア後のダンジョンやってるんだけど、
う
ん、なんか一つめちゃくちゃ難しいのがあって、
うん、
なんか20、まあ、99回っていうのが、まあこう、なんつうんだろう、一番長い単位なんだけど、うんうんうん、25回のダンジョンなんだけど、
う
ん、むずくて全然進めなくて、ちょっとそこで苦戦しつつ、あとなんかまあでっかい敵から逃げながらやるとか、なんかそういう簡単なダンジョンポコポコクリアしつつみたいな感じでやってるんだけど、
う
んうんうん、結構こうアイテムのなんか取ったことのあるアイテムとかはこう図鑑に記録されていくんだけど、
うんうんうん、
なんか結構まだ埋まってない部分とかあったりして、
へ、
なかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなっていう感じですね。なんか、面白いんだけど、
うんうん、
なんか私すごい久しぶりにゲーム機買ったの。
ああ、
まあ、ゲーム自体も久しぶりに買ったかなって感じだけど、あの今まで私が持ってる中で最新のゲームって任天堂 3DS だったんだけど、
はいはいはいはい、
まあ、そこからスイッチを買ったので、あの
一気に世代が、
そうそうそう、
新しくなりましたね。
なったんだけどさ、なんか最近のゲームってアップデートかかんの、
うん、あ、まあ、ネットつなげてそうだよね、アップデートしていくよね。本体そのものをアップデートするし、ね、
うんうんうん、
まあ、ソフトウェアとかゲームもアップデートしていくよね。
これ追加のダンジョンとか来んのかな。
ああ、あるんじゃない、追加コンテンツとかよく聞くよね。
あるよね、
なんか課金したらやれるとかね、無料配信とかもあるかもしれないけど、
別途お金がかかるのか
かもしれない。
あ、昔プレステの時に三国無双をやってたけど、う
んうん、はいはい、
なんか追加ディスクみたいなのを後で販売したりしたよね。
ああ、あったね、そう言われてみると。
ああいうノリね、
ああいうノリで、
楽しみだな。
あの追加コンテンツも
なんかね、あのユーザーインターフェース結構やりやすくなってるなんて話をこう前もしたんだけど、うん、
はいはい、
なんかあの風来の試練ってさ、草とか杖とかがさ、
うんうん、
を拾うとさ、
うん、
その草が何の草か、うん、毒草なのか薬草なのか、
はいはいはい、
分からないと、
はんはんはん、
まあ識別しなくちゃいけないんだけど、
はんはんはん、
その識別する手段として、あの売るっていう手段がある。
あ、なるほど。
売るとその お店の人はいくらですって言ってくるから、
値段で分かる
んだ、値段で分かるっていうような やり方があるんだけど、あの、まあ、今回その取ったアイテムの買い値売り値っていうのが、まあ、図鑑に表示されるんで、
うん、
それをこう見ながら、あ、これもしかしたらこれかもななんて思いながらこう進めていくんだけど、その図鑑がさ、なんかその値段順に相当できたりさ、
はいはいはいはい、はい、
しないからさ、
はんはんはん、
してくんねえかなと思ってて。
なるほど、
アップデートで変わんないかな。
あ、じゃあもう店に置けばすぐ分かると。
そう、
あ、
なんかそういう風になってほしいな。
はんはんはん、
なんか昔さ、あのパソコンで風来の試練の外伝、
うん、はいはいはい、
飛鳥剣山っていうのがあったんだけど、
ほうほうほう、
それこうゲームプレイしつつ、
うんうん、
あの専用のっていうか、まあ、ファンが作った、
うんうんうん、
あの識別用のアプリみたいなのが、
へえ、
まあ、あって、
面白いね。
こう、それを、まあ、2層というか、
はんはんはん、
こう、使いながら、
はいはいはい、
こうやってたんだけど、
うんうんうん、
まあ、一つの冒険で、こう、識別したアイテムにチェックを入れて、
うんうんうん、
で、そのアイテムが、いくらで売り買いできるのかとか、そういうこと
を
書いてあって、こう、潰していく感じなんだけど、
うんうん、
あの、そのアプリ、
うん、
アプリって言わない、ソフト、なんだかわからないけど、そのアプリ面白くて、あの、パソコンの画面をぶったたく、
うん、
機能がついてて、
ほう、どういうこと、
クリックすると、
うん、
バンバンって音がして、
はいはい、
こう画面が割れたような
ほうほうほう
ビジュアルがこう表示されるっていう機能なんだけど、
ほうほう、
やっぱこうムカついたら大パンするじゃないですか、
はいはいはいはい、大パン機能がついてるんだ、
大パン機能がついててなんかみんなそうやってイライラしながら
すごいストレス抱えながらゲームしてたんだ、
ゲームしてたんだな、
すげえな
思ったり、うん、そう、いや、そうなんだよ、何回そのダンジョンの何回でどんなモンスターに出会ったとかっていうのも自動的に記録されるから、
へえ、すごいね、
うん、なんか今まではやっぱり 紙、昔は紙に書いてたし、
なるほどなるほど
まあそうやってパソコンのやつだったりスマホにデータ入れたりとかっていうのをしながらやってたんだけど、まあ、そういうのせず単品でスイッチだけでそういうことできるから、まあなんかいいなって思いながら
いい時代になりましたね。
日々こうダンジョンに潜り、あとそのアイテムを持ち込みしてクリアするダンジョンはもう全部、多分今出てるやつは全部クリアしたんですよ。
ほうほう。
そうするとさ、こう武器を強くするモチベが上がらないよね。
なるほどね、持っていけないもんね、うん、作ったところで。
そう、なんか刀を限界まで鍛え上げると別の刀に進化するっていうシステムがあるんですけど、
いいじゃん。
それをするのめんどくさいなって今思ったりとか
あ、それはまた別でやらなきゃいけない。あ、まあ、そっか、図鑑を埋めなきゃいけないのか。
そうそうそう、
なるほどなるほど。
まあ、なくてもいいんだけど、
あはは、
でも刀鍛え上げると、うん、なんか火の玉みたいなのを出せるようになるらしいからとか思いながら、
なるほど、
まだまだ風来の試練やってますし、
やるべきことがたくさんあると。
まあ、眠い、とにかく
すごいね。
いや、よくないね、うん、よくないね。刀剣乱舞って、うん、あれじゃないの、鍛えすぎると別の刀に進化したりしないの？
あ、まあ極みっつって見た目が変わるのはあるよね。
あ、
衣装が変わって鎧がごつくなるとかそういうのはあるから、
はいはいはい、
まあ実質試練と似合うだけだね
そうだね。あ、借りた刀剣乱舞の DVD 見たよ。
あ、どうでした？
面白かった、面白かった。
なんだっけ、ミュージカルですよね。
ミュージカル、
厚かし山、
はい、イブン
だっけ、イブンと、
つわものどもが、
つわものどもですね、うん、ミュージカルの、まあ、初期の2作品ですね。
あれ初期なんだね。あの言ってた、そのなんか過去に何かあったっぽいみたいなのとか、
はいはいはい、
三日月が何か暗躍してるっぽいとかっていうのがチラチラ見え隠れして、
お
なるほどと思いつつ、
うん、
怖いね
怖い、
うん、やっぱこうなんか自分に説明してくれずに何かやってるやつって怖いね、
うんうん、ああそうね、うん、もっとちゃんと話せよとは思うよね。
ね、で分からないまま2作品終わってったから
あ、大丈夫です、あの分からないままその後7年か8年ぐらいずっと続いてって最新作になってるんで
そうかそうか、
何も分かりません。
まあでも気になるなっていうのと、
うん、
まあ、あとはステージの方も気になるしね。
あ、ステージ、
うん、秘伝、
あ、そうですね、ステージは秘伝で第一部完ですね。
うん、なんかこうやることいっぱいあるんだけど、うん、もう今生活のリソースが風来の試練に偏っちゃってるんでちょっとねこの前こう朝起きて、
うん、
あのまあ、ご飯食べようと思って、
はいはいはい、
こう鍋に火をかけたんですよ。
ははは
で、まあその温まる間ちょっと試練でもやろうかな
お
試練やった、
やばいやばいやばい、
ずっとやったらなんか香ばしい匂いがしてくるのわーっと思って鍋見たらもうその液体全部こうもう蒸発してて鍋真っ黒に焦げちゃってうわーとか思いながら
怖
っ、そのまま試練を続行してめちゃくちゃ腹減ったなと思ったらもう夕方だった。
恐ろしいな、
うん、まあそんな感じなんでもう僕はもうダメです
もう試練中心の生活が、
はい、
あら
今週何かありました？あ、ね、スイッチってさ、
うんうん、
いいね、
いいの
っていうのはさ、
ほう、
なんかこうスイッチって知ってる？こうなんかちっちゃい画面にコントローラーをこう横にガシャンガシャンって挿すと、
うんうんうん、
こ
う
携帯ゲームとして使えて、
はいはいはい、
でなんかそのステーションみたいなところに置いていくと充電されるんだけど、
うんうんうん、
そのステーションに置いたまんまそのモニターの横についてるコントローラーだけガシャって外して、
うんうんうん、
なんか別のなんか馴染み深いいわゆるゲームのコントローラーみたいなのに挿すと、
うんうんうん、
大きいテレビでもできるの。
おお、すごい。
で、
うん、
これ気づいたんだけど、うんうん、ずっと大きいテレビでこうプレイしてたの、
うんうんうん、
ゲームってそういうもんだから、
まあ確かにそういうイメージあるね
でやってたんだけど、
はあはあ、
これもしかして携帯機として使えば、
ほうほう、
なんか流しっぱでできるなと思って、
お
でそこからこうバラエティとか映画とか DVD とか流しながらずっと試練やってるっていう
はあ、すごい
ことができるようになりましたよ。
試練漬けですね。
すごいね。っていうかなんか分かんない、ゲームをだからもう本当に久しぶりに買ったんだけど、
うんうん、
なんかこう家の中にモニター増えてるなっていうのに気づきました。
おお、確かに。
スイッチでも増えたし、
うんはんはん、
まあ、スマホもそうなんだけど、タブレットとかも、はいはいはい、あのアメコミ読むのにね、電子書籍のためにタブレット持ってるしさ、なんか仕事でもこういろいろ、
まあ、
パソコンなりタブレット的なものとか使ったりするじゃん。
うんはんはん。
か画面多いなと
思って身の回りが画面だらけに
画面いっぱいあるなと思って、
また言われてみれば確かに、
ね、
画面見ない日ないもんな。
そう、なんかすごいなって
現代社会、
現代社会、なんかゲームボーイとかでゲームやってたの懐かしいなと思って
あれバックライトないもんね、はあ、今思うとよくあんなやつよね。
すごいよね、なんか緑色の画面だったよね
緑色に黒のなんか得体の知れない画面でした ね、 ね、
いやすごいよね。そんな感じです。今週なんかありました？
今週ですね、はあ、東京ナムステージ、はあはあ、今度新作5月かなやるんですけど、はあ、無事チケットを取れまして、
お
ステージの方には本物見られそうなんで、ちょっと楽しみだなっていうのが一個ありますね。
あ、この前ミュージカル見に行けなかったんだよね。
ミュージカル行けなかったね。チケット取れなくて。
で、ステージもまたやんの？
ステージはまたやりますね。6月かな。次なんだっけな。新選組かなんかやるのかな。幕末のなんかをやると思うんだけど。
あれ、太陽の方の秘伝じゃないの？
まだ秘伝じゃないんですね。
あ、そう。
まだ秘伝にはたどり着かない
です。早く見てんだけど。
まあ、今回はちょっと王道のストーリーでやるなんて話もちょっと出てるんで、まあどんなんかなって思うんですけど、
なるほど、
まあその2回目の秘伝はまだまだ出てこないですね。また三日月宗近も出てこないのかな。
でもまあいつも の、 あの世界観、
そうですね、同じ本丸で、あの同じ団体の話がやるんですけど、三日月宗近出てこないんですけど、まあステージとかミュージカル共通してなんですけど、あの夜空に月が出てるシーンは三日月が見てるっていう設定があるそうで、
へ
三日月がそれはもうそのことは知ってるという体になるそうです、ね、で
その設定ってさ、どこで知るの？
多くのファンが語ってるので、ああそういうもんかと思って私は見てます ね、 ね、
作中でそう説明されたわけではなく、
そうですね、直接明言されたにはないんだけど、ただまあ月が出てるシーンで三日月のセリフが出たりとかっていうところ、あの声のみの出演とかもやっぱあるんで、そういうところからまあ確かにそうなんだろうなっていうのは、
はい、コンテクストですね、
すごいよね。
刀剣乱舞のそのファンって、どっちも追うもんなの？兼任のファンが多いの、それともミュファンステファンいんの？
ミュファンステファンいそうだよね、言われてみると。まあ多分両方追ってる人も中にはいるんだろうけど、はいはいはい、やっぱ俳優のファンってやっぱ一定層かなり熱くいるから、
そっかそっか、はいはいはいはい、俳優のファンっているよね。
刀剣乱舞ってミュージカルもステージも劇団じゃないんだよね、劇団刀剣乱舞じゃなくて、いろんな何興行というか、いろんな作品に出てる役者が刀剣乱舞の興行で集まってるんで、だから例えばファンクラブ限定の、その役者のファンクラブ限定のチケットとかやっぱあるんですよね。
はあ、なるほどなるほど、はいはい、あるあるあるある、
だからその、まあ、ミュージカルファン、ステージファンももちろんいるんだろうけど、まあおそらくその役者のファンが多いんじゃないかな。あとキャラクター、あでも違うか、でもキャラクターのファンもいるか、
キャラクターのファン
三日月宗近のファンっていうのもいるんだよね。
三日月宗近のファンはステの三日月と、ミュの三日月を、まあ、同じ三日月だと思ってるのかな。
同じ、人格としては多分違う三日月宗近なんだけど、やっぱそれぞれ、三日月宗近っていう点は共通してるから多分応援するんじゃないかな。
なるほどね。
それとは別にまた自分がやってるアプリの本丸の三日月宗近も多分いるんだろうし、それぞれ別の存在だけど、まあ、三日月宗近であるからには応援しようっていう人もいるのかもね、
まあ、その辺は我々はスッと入ってくるな。だってキングダムカムのバットマンも
あ、そうだね、
ラストナイトオンアースのバットマンもバットマンだと思って見てるもんね。
違うバットマンだけど、まあ、バットマンっていう意味ではやっぱ共通点多いし、同じものだから応援するよね。
あのさ、不思議なんだけどさ、ブルース・ウェインのバットマンは、まあ、いろんなバージョンあってもみんなバットマンだと思うんだけど、トーマス・ウェインのバットマンはなんかわかんないけどバットマンじゃないなって思うよね。
ああ、そうね。結構トーマス・ウェインがバットマンの作品も読んだけど、まあ、なんか偽物感は拭えないよね。
不思議だね。
やっぱバットマンありきの、ブルース・ウェインのバットマンありきの設定が中心だからなのかな。ね、銃使うとか、
はいはいはい、
誰も信用しないとか、これは一緒か。
そうだなって難しいところだよね。
難しいところだな。
そうね。いやでもやっぱ曖昧な世界を生きてるよね我々はね。本当に。
いや本当自分の人生以外は真剣に見てるなって思いますもんね。なんでちょっとステージ楽しみだなっていうところと、またミュージカルが東京公演が終わって今大阪行ってるのかな、
はいはいはいはい、
これ終わったらまた東京の凱旋公演があって、その千秋楽なんかはまた配信されると思うんでね。
ライブ配信、
ライブ配信とあと見逃し配信も1週間ぐらいやるんで、
ぜひ見たいな、
うん、まずちょっと時期近づいたらお伝えするんで、うん、
ぜひぜひ
ちょっと見ていただいたらもうネタバレ全開でまたミュージカルの話もできればなと思うんでは
い、か押してるよね東京このラジオね、
いやもう面白いんで東京ラムね、みんなに見て、いやアメコミって本当共通点多いと思うんでね、
はい、
アメコミプロレス刀剣乱舞この3つは同じものであるという立場でね
そうだねはい、はい、ということで、
はい、
まあ、この番組は、毎週1冊の翻訳アメコミを紹介しています。
はい、
今週のテーマはアイアンマン2020ロボットレボリューションです。
電子書籍も出てますね。
はい、
もしまだ読んでいない人がいれば、うん、ぜひ、まあ、買って読んでいただいてから続きを聞いていただけると、
はい、
まあ、ネタバレいっぱいしながらまた話すと思うんで、
はい、
2020というタイトルの通り、うん、2020年に、うん、まあ、アメリカで公開されて、
うんうん、
日本語にはつい先日翻訳された、
そうですね、
本当に新刊なんでね、
はい、
私これ正直めちゃくちゃ好きですね。
お、本当？
今年読んだマーベル作品で一番面白かったかもしれない、ドハマりしましたね。なんで、まあ、正直私アイアンマンのことよく知らないし、うん、まあ、シビルウォーとかで、まあ、出てきた活躍してたっていうイメージと、
はいはい、
あと、まあ、シビルウォー2か読んだのは、うん、で活躍してたのと、あとはもう本当に映画のイメージ、MCU のアイアンマンぐらいの知識ぐらいしかなかったんですけど、それでも今回の作品面白かったですね、
うん、
なんかアイアンマン、トニー・スタークの魅力というか、あ、こいつこういうやつなんだっていうことがよくわかる作品で、
そうですね、
アイアンマン入門になりました私にとって。
我々のラジオではアイアンマンの単独作は、
うんうん、
あのアルチュのやつ、
あ、
デーモン・イン・ア・ボトル、
そっか、あれやりましたね、
しかやってないかな意外と。
確かに、ね、結構アベンジャーズというか大集合作品では必ず出てくるけど、
うんうん、
彼単体ってデーモン・イン・ア・ボトルだけか。
そう、
すごいな。
デーモン・イン・ア・ボトルは結構前のエピソードなんで、
うんうんうん、
そうするとね、この2020年のアイアンマンっていうのは随分、うん、なんか 我々が読む中じゃ最新のアイアンマンっていう感じなのかな。
ちょっと知らない設定とかもいっぱい出てきて最初は戸惑ったんですけど、
はい、
こんなことになってるのなんて。
あらすじで面白そうだな、絶対読みたいなと思って、まあ、今回やろうって話になったんだけど、
うんうん、はいはい、
まさかね、表紙のアイアンマンがね、
うん、
トニーじゃないっていうか
トニー・スタークではなかったですね。
っていうかアイアンマン2020ってなんか別のキャラだったんだっていうね
そういうキャラがいたんだっていうことも知らなかったんでね、
はい、まあそういう、まあ、何分無知なもんでね、
うん、まあ何も分からず読んでも面白い、
はい、面白
この作品から読んでも楽しめる、
はい、
アイアンマン2020、
はい、
ぜひ読んでいただいてから続きを聞いていただければと思います、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、このお話がどんなお話かというと、
はい、
まあ、先週の予告のところでも言ったんだけど、
うんうん、
まあ、アイアンマンが復活して、
うん、
で復活した時に、まあ、なんつうんですか、その、細胞をこう、なんつうんだろう、培養して生み出したやつ、体に自分のその精神をインストールするような形で復活したから、なんかこれ人間なの？
いや、これ素晴らしい設定だと思って、
はい、
まあ、あれなんですね、クローン体にハードディスクかなんかからダウンロードした精神を入れてるっていう体なんですよね、
はいはい、
この今年入ってこうマーベルずっと X-Men やってたじゃないですか、
はいはい、
X-Men って今のまあやってる X-Men って、まあ、死者がいない世界になってるんですよね。
そうですね、
キャラクターが死んでも、うん、まあ、記憶を引き継いだ状態で蘇らせることができる、うん、無傷の状態で、うん、しかも記憶を持って、うん、だからもうキャラクター死ななくなったんですよっていう世界で、
はい、
まあ、割と我々が読んだエピソードだとその世界をこうみんな受け入れてるんですよね。
そうですね、
まあ、あれ死んでもまあ復活すれば OK みたいになってるんですけど、本当にそんな単純に考えられるのかってことをずっとこう
もやっと
してて、なんか割とすぐ死んでもこう蘇ってよし頑張るぞみたいになってるけど、そんな割り切れるかお前らっていうのをすごく思っていて、
やっぱミュータントね、新人類だから、
新人類でやっぱ価値観違うのかな。あれはまさにクローン体に精神をこうギュッと押し込んで復活させるじゃん、
ね、はい、
まあ、死んでればいいけどさ、自分の前の体がこれ死にきれてない可能性だってあるだろうって思うんですよいや実はちょっと、まあ、生きてましたとかなった時に、もうこいつはまともでいられるのかっていうところが一個あるし君は死んだけど今蘇ったんだよ、新しい体だよって言われて、そんな割り切れんだろうっていうそのモヤモヤがずっとあったんですよ、
はいはい、あの、まあ、自分と同じ記憶を引き継いだクローンの話は、
うん、
スパイダーマンクローンサーガでめちゃくちゃ苦悩として描かれてましたからね。
そうそうそう、
これだって何回タイミングが1個ずれれば、
うん、
同じ悲劇が 量産されてしまうわけですから、ね、
それぞれのキャラクターでクローンサーガが生まれてしまうわけじゃないですか。
はいはいはい、
もしかしたらそのエピソードもあったかもしれないんだけどね。
あったかもね、
うん、まあ、ちょっと見てなかったからちょっとどういうことなのかなって思ってたんですけど、うんうん、今回はそれを本当に正面から取り上げた作品で、
なるほど、
つまり、シビルウォー2で、まあ、死んだトニー・スタークが、うん、まあ、クローン体的な肉体を作り出して、うん、それにこう精神を注入した結果復活、
はい、
いやでもこれ俺人間じゃないよなっていう悩みですよね、うん、まあ、それはそうだ、ハードディスクからダウンロードしたから、うん、つまり、なんだ、自分の本当の体というか、
はい、
生まれ持った体ではないし、うん、自分の精神というのもハードディスク、つまり電子的にコピーができるものからダウンロードしている、
はい、
これ俺本物なのかっていう悩みを抱えて、
うん、
まあ、トニー・スタークは、この物語のスタートの時点では生きてるんですよね、うん、もうこの設定出しはめちゃくちゃハマりましたね。
そうですね、もう面白そうだなっていうふうに思わされましたね、
うん、
でまたこうその敵というか、
うんうんうん、
じゃあ今回そんな悩みというか、うん、そういう自己認識になった、アイアンマンに、
うん、
まあ、誰がこう対してるのかっていうと、
誰と戦うのか、
で知ってたこの人、
全く知らない人でしたね、
アルノ・スタークっていうか、あ、まあでも昔からいるキャラだっていうのはね、ちゃんと、うんうん、あの解説でも、本編の、最初のところでも説明がされ
てありましたね、歴史から、うん、まあ、消されてしまったお兄ちゃん、
はい、お兄ちゃんですかね、もともとは何年だ、わかんない、なんか初登場は結構前だったのかな、
うん、注釈によると、
80年代、
80年代70年代それぐらいでしたっけ、
はいはい、
うん、
ま、とにかく84年ですね、
うんうんうん、
1984年に登場したキャラクターで、
うん、
あ、まあでもそれはあれか、あの84年にアイアンマン2020っていう作品があったのね。
ああ、なるほど。
で、これは当時から見たら、まあ、未来である、うんうん、2020年を舞台にした作品だったんだけど、
うん、
っていうことなんだが、まあ確かにね、2001年宇宙の旅。
確かに。あれ作られたの60年代だっけ、うん、?70 年代だっけ、ちょっとわかんないけど。
今、我々が2050年って言われると、
うん、わあ、
未来だわ。
超未来だわ。
そう、
2050年でしょ、う
ん、だって今24年だよ。
まあそう言われてみるとそうか。
あ、やっぱさ、その、線の位が変わってるところが未来感すごいんじゃない？
ああ、そうだね、
うん。
確かに。なんかまたいでる感じするもんね、うん、大きいものを。
そう。1995年と、
うん、
2025年ってなんかだいぶ違う気がするもんね。
そうね、確かに。
30年差だけど。
確かに、
うん、
それを思うと、
うん、
やっぱ我々にはない感覚かもしれないですね、もしかしたら
世紀末感覚です。
世紀末感覚、
まあ、分かんないけど。そこで登場したの、名前が登場したのが、まあ、アルノ・スターク、
うんうんうん、
で、やってるうちに、あ、2020年見えてきたなってなったんですね。
2020年来るぞと、このまま、
うん、あ、そういや84年にそんなの作ったわってなった、
なったわけだ、
うん、もちろんご存知の通りね、
うんうん、
アメコミはさ、
うん、
長く続けてるとさ、
はいはい、
まあ、いろんなことがあって
さ、いろんなもの
ね、その年齢というかさ、
うん、
世代がこうなんかうまく改変されたりリセットされたり、
はいはい、オリジン変わったりとかね、うん、ありましたね。
というわけで本筋が2020年に追いついちゃったぞと、
うんうん、
そういう中でアルノ・スタークというですね、名前が再びこの本編といいますか、
うん、
アース616に
こう
登場してくるわけですね、
はい、
で登場の仕方がすごくて、
はい、
まあ、アイアンマン人気キャラだったんですか、わかんないですけど、なんとなくこう伝え聞くところによると、
うんうん、
映画でパコンと跳ねたキャラだっていう話ですね。
映画以降めっちゃ人気になったっていうね。
これは解説にも書いてあったけど、
うんうん、
まあ、確かにそんな気がするよ、
うん、
昔あのマーベルとカプコンの戦う、ほら格ゲーや
ったじゃないですか。おー、あったね、
あれでさ、あのウォーマシンが出てきたもんね、アイアンマンじゃなくて。
へえー、そうなんだ、
うん、なんか権利の関係かなんかでっていうことだったと思うんだけど、
うんうんうん、
やっぱだからアイアンマンって誰って感じというかさ、
うんうんうん、
なんか多分ウォーマシンの方がもしかしたら、
なるほど、
全体的な知名度だったら高かったかもしれない。
はあ、なるほどね、
うん、でも やっぱりあのロバート・ダウニー・ジュニアのね、
うん、MCU が始まり、
MCU が始まり、2008年以降はもう、解説の言葉を借りれば、
うん、
まあ、顔になったと。
ほうほうほう、
ね、マーベルの新たな顔というとも言うべき存在だったと。でそんな中で始まった、アイアンマンの、まあ、オリジンの語り直しというか、
うんうんうん、
シークレット・オリジン・オブ・トニー・スタークっていう作品の中で、
はい、
実はトニー・スタークは、
うん、
養子だった
スターク一家の子供ではなかったと、
すごくない？
すごい語り直しですよね、
うん、
まあ、親子の因縁みたいなものもね、アイアンマンって、まあ、映画なんかだと描かれたりしますよね、
うん、そう映画だとかなりね、お父さんにタイムスリップして会いに行くみたいな、ね、みたいな。
パパスタークは割とこうハラスメン気質というか、まあ、戦前派って言われたりもしてるけど、うん、まあ、結構価値観が古い人で、
うん、
それと、まあ、トニー・スタークの対立なんていうのは、まあ、エピソードがあるんだなんて話は聞いたこともありましたし、
うん、
まあ、その親子関係みたいなのが一つのテーマなのかなと思っていたんですが、まあ、それを語り直し、まさかの養子、
はい、
そして本当の息子は別にいたと、
はいはい、しかもすげえのは、本当の息子はなんかその宇宙を観察する、まあ、超存在的なやつに、なんかゴッドキラーとかいうねえ、なんかロボ、なんか
巨大ロボのパイロットとして
遺伝子改造されてねでもそれでそのために安全装置をつけられたことに気づいたパパスタークはみたいな、
すごい全く知らん歴史が実はあったということが明らかになりまして、
うん、はい、うん、まあでもそれをね、2013年ぐらいから始めたんでしょ、このエピソード。
ああ本当だ、2013年にその過去のエピソードがね、
うん、
語り直されたわけで、
はい、
それが7年かけて2020年についに結実するわけですね、
はい、まあ、この着地点を狙った登場のさせ方なのかな、
うん、
まあ、とにかく今回のお話はこの急に生えてきたお兄ちゃん
そうだね、急に生えてきたお兄ちゃんとアイデンティティに悩む弟の戦いというか、
物語になっていくわけですね。
すごいストーリーだな、
すごいストーリー。まあこの、トニーがまあそういう状況であるので、
うんうん、
トニーってのはもう自分の弟であるトニーはもういないんだと、
うん、
ね、あれはもう会社が作ったその会社の所有物なんだというようなことをお兄ちゃんは主張していくわけだ、
はい、まあ確かに会社の技術によって作られた存在でもありますからね。
なので今までのその、まあ、トニーの功績みたいなのはお兄ちゃんのところにね、
うん、
まあ、持ってかれてしま
う、持ってかれる、人権もなくなってしまう、
はい、すごいですね。
だからもうトニー・スタークは今この物語がスタートした時点ではむしろロボ寄りの価値観になってるんですよね、
はい、だいぶロボでしたね、
ほぼロボの一員として生きてるっていう、
はい、
いやこれもすごいなって思いますけどね。
あとこのお兄ちゃん、うん、アルノ・スタークがまあ今アイアンマンになってるわけなんだけど、
うんうんうん、
割と支持率高めなの面白いですよね。
ああアイアンマンとしてね、人気なんですよね、
人気人気。なんかロボットがまあ反乱を起こそうとすると、まあ、そこにアイアンマンのスーツを着てね、
うんうん、
アルノが突っ込んでって大丈夫ですかっつって、ね、ニック・フューリーの影武者ロボットたちが大量に反乱を起こしてるのこれちょっと面白かったですね。
いや面白かったねいやなんかちょっと皮肉も感じましたよね、
はい、まあ、ご存知の通りね、死んだと思ったがあれは精巧なコピーロボットなのさみたいなことを、
実はロボでしたっていうのはたびたびというか、まあ、よくある話
ですよね。よくある話なんでそれをまあいじってますよね
まあロボだってね人権があるんだと、
うん、
まあ、むやみやたらに殺すなっていうことで反乱を起こして、
はい、
それをアイアンマンが鎮圧すると、
はい、
いや皮肉効いてますね、
うん、
このアイアンマンだってまあ言うて偽物っちゃ偽物なわけで、
まあそうですね、なんかそうだから、ああこういうノリなのかと思ったりもしましたねちょっとどちらかというとライト目なね。
ああそうね、確かに、
うん、
もっと正直人権とはとか、なんか人間とはロボとはみたいな話かと思ったら、
うん、
そういう意味では割と軽いノリでね、
はい、
ロボットと人間の対立みたいのを描いてくれましたね、
はい、あとロボキャラがめちゃくちゃ出てきますね。
マーベルってこんなロボキャラいるんだ、まあ、それはいるかっていう感じだけど、
うん、
まあ有名どころのロボキャラほぼ全部出てるんじゃないですかね
有名どころのロボキャラ
私ですら知ってるロボキャラいますからね。
誰が知ってました？
私知ってたのはあいつですね、あのハンマーみたいな、
ああオーサムアンディ
コピーキャラ、
はい、
何かを触るとその能力をコピーすることができる、
はい、アンディはあのシーハルクの公約にも出てきましたからね、
うんうんうん、それでもちょっと知ってましたね、
はい、あとセンチネルとかね、
はいはいはいはい、
あと こう現実世界のロボットとかを、
うんうん、
こうそのマーベルキャラのロボットたちが救いに行くシーンとかちょっと面白かったですね。
ああそうね、確かにこの辺私ちょっと鉄腕アトム味を感じましたね。
ああ
手塚治虫やりそうだな
って、そう手塚治虫味をめちゃくちゃ感じましたね、この問題設定とか、うん、
あの偽物のフューリーたちがさ、うん、あのまあ、戦いの中で首がもげるっていうシーンがあるじゃないですか、はいはいはい、首もげちゃってなんか代わりになんかコルクかなんか置いてるっていうシーンがあるんですけど、あこれめっちゃ鉄腕アトムで擦られるやつだなって思いましたね。あのアトムもほら首取れがちっていうあるあるがあって、そこには代わりになんか別のものつけたりとかあるんだけど、あめっちゃ鉄腕アトムで見たシーンだみたいなのもそうだし、あとまあロボットの革命っていうのもね、もう鉄腕ア
トムのロボットの革命はもう火の鳥でもありまし
たね。火の鳥でもロビータの話もあったし、鉄腕アトムだったら青騎士編がありましたしね、
はいはいはいはい、
そういう意味では読みやすかったですね。手塚治虫でやっぱ基礎知識があったんでロボの悩みとかね、
あのまあ車の事故のこうなんていうんですか、ダミー人形とか形、ね、爆弾処理ロボットとか、
あ
となんかこれフェイク画像かなんかでよく使われる四足歩行のさ、
あるね、
ロボットをあえてこう重心をずらすみたい な
棒とかで殴ったりしていじめるっていう動画ね、
動画に出てくるロボットとか、
はい、
なんかそういう割とちょっと現実とリンクさせるようなところもあったりして、うんうんうん、なんかちょっと前からね、あの AI に人間の仕事は奪われるぞみたいな言説あったりするんで、
あったね、ロボ対人間ってやっぱずっと言われてるもんね、うん、まあ、最近さらに言われるようになったからね、
はいはいはい、なんつうんだっけこういうの、フランケンシュタインコンプレックス合ってる、
合ってるかな、なんかこう自分が作り出したものによって自分たちがやられてしまうんじゃないのかってい
う、なんかあるよねそういう言葉、ね、
そういう恐怖感というか
恐怖感、まあちょっとそういうのをコミカルに描きつつ、うん、まあ、ちょっと現実のともリンクさせつつでね、描いていくんですね、
はい、
まあそんな感じでロボットによる革命の機運が高まってるんだけど、
うんうん、
まあ、このロボットの反乱軍を支えているのが、
はい、
マーク、
マーク、はい、
という存在だと、
うんうん、
こいつがね、我々のよく知るトニー・スタークなんですね。
トニー・スターク、クローン体かつハードディスクによって精神をコピーされたトニー・スターク、
はい、
まあ、彼の自己意識としてはもうほぼロボだったんでしょうね。
出てきた時びっくりしましたよ、
うん、
めっちゃロボだ、ロボぶってるから、
ロボぶってましたね、はい、最初誰かと思ったわ、
本当に俺もマジで誰か、あ、なんか髪もめちゃくちゃ伸びてて
ヒッピースタイルになってましたね、
なんか、なんで まずなんでマークって呼ばれてるかっていうと、
うんうん、
あのアイアンマンスーツ、
はいはいはい、
で、ま、アイアンマンマークなんとかって言うじゃない、うんうんうん、言うよね、
言うね、
その、マーク1から取ってマークだと、
うん、
ね、自分自身で私はトニー・スタークの残響、彼の理念だ、私はアイアンマンだトニー・スタークじゃなくてっていうことですよね。
よくアイアンマンで、まあ、映画でも描かれてたけど、うん、そのアイアンマンの持つ弱点というか欠点として、うん、そのアーマーが本体になりつつあるっていうのはありましたよね、
はいはいはい、
アーマーに依存してしまって、はいはいはい、アーマーばっかりいっぱい作っちゃうみたいな、
ありましたね、アイアンマン3、うん、
まあ、それを3ではまあ克服するって話でしたけど、これはそれをさらに一歩進めて、うん、自分はもうコピー体でしかないので、自分はアーマーだと中身が空っぽのアーマーだっていう自己認識なんですよね。
あ、
すごい鋼の錬金術師でこんなやついたね。
あ、いたいた、弟だ、ね、私がアイアンマンだっていうね、あのセリフがまさかこういう文脈で使われるとはっていう、
もう中身がない、もうアーマーでしかないんだっていう、はい、単なるものでしかない、
はい、
あら、まあ、もうアイデンティティ崩壊してますよね、うん、
で、まあ、この2人がこうぶつかり合っていくわけなんですけども、
うんうんうん、
まあ、あるのね、お兄ちゃんの方は何がしたかったかっていうことですね。
はい、アルノの目的は、
うん、
まあ、アイアンマン2020で描かれたエピソードだったらしいんですが、
はいはい、
まあ、宇宙の果てからとんでもなく強力な存在がやってくるので、
うんうん、
まあ、それを倒さなければならないっていう、まあ、使命感を持ってるんですよね、うん、
はいはい、
でそれを、強力な宇宙存在、
うん、
オメガ級のとんでもないやつがやってくると、うん、でそいつを倒すためになんだ、ロボットたちをの力を借りなければいけないと、
はい、
人間とロボットの融合が必要なんだ、
うん、
ということで、まあ、ロボットたちを支配して AI を支配して、まあ、支配という言い方はちょっとあれなんですが、ロボットや AI のなんというか自由意志というものにちょっと手を加えて、
はいはい、
人間と協力するように、まあ、 作り変えたいというのが彼の大きな目的ですね、
うん、そうですね。だからトニーからいろんなものを奪ったのも、うんうん、全部この超やべえやつが2020年にやってくるんだよという
彼には彼なりの理念というか理想があって、
はい
はい、何でしたっけ、超巨大のオメガ級の脅威破滅体ですね、はい、破滅体ですよ、うん、これはもうダメでしょ
う。そうですね、
この宇宙の果てからなんかすげえやつがやってくるって話もまあたびたびマーベルで見てきた記憶もありますが、
うん、
この宇宙は大変な世界なんですよね。
大変な世界なんですね。根源的破滅将来体っていう、うん、ウルトラマンガイアの敵がいましたけど
ああ、地球狙われてますね、
うん、破滅体って怖いな。なんだ破滅体って
細かいことはよくわからんが、
まあ、とにかく やばいのが狙ってんだぞと、うんうん、いうことですね。
いや、この機械と人間の融合が必要なんだっていう理念も、うん、まあなんかアイアンマン的、私のイメージするアイアンマン的で、なんかその、まあ、彼の存在っていうのはアーマーと人間がこう一緒になってる存在でもあるから、まあその延長線上ですよね、
うんうん、
だから大きな力を発揮するためには全ての人類と全ての機械が融合すればいいんだと、
うん、まあ、いうことで、あるのもある意味ちゃんとアイアンマンだったっていうことなんですかね、うんうんうん、
それぞれ2つのねアイアンマン像が出てきていて面白かったですね、彼らの比較というか。
だから最初はそのロボットたちを自分に従わせるっていうか、まあロボットたちを従わせるっていう感じになっちゃったからあれなんだけど、ロボットたちの戦力をちゃんと自分と同じくしたいって思って行動してたわけなんですよね。でその次はいや AI よりも人間の方が手強いわってね人間の方もまあ自分のその手駒というか、
人間の方も自由意志をちょっとなくした方がいいんじゃないかと、
自分の戦力にしようとするっていうね、結構やべえやつではあったんだけど、
まあ、なんかこういろんなものを管理していきたいっていうところは、うん、やっぱりシビルウォーでも描かれていたアイアンマン像と重なる部分ありますよね。
なるほどね。
ヒーローを登録してみんなで協力しようっていうのと、やっぱ自由意志を奪おうっていう方向に割とすぐ行きがちなのをアイアンマンちょっとやべえなと思いますけどね。
やっぱこうすごく合理的で冷徹な判断が下せるっていうのがアイアンマンの一つの魅力であり、
うんうんうん、
まあ、怖いとこであり弱点でありなんだよねきっとね。
そうだね。
でお兄ちゃんもまあ同じようなことができるけど、そういう文脈で言うと、うん、やっぱり最後のオチ、
はいはいはい、
のトニーのなんつんだろう作戦というか取った行動っていうのは、うんうんうん、合理的なんだろうけどさ、
まあ冷徹でしたね。
思いますよね。オチもう話しちゃっていいですか？
話しましょう。
実はこの破滅体っていうものの存在が、
うん、
結局妄想だったんですよね。
お兄ちゃんが持っている妄想に過ぎなかった。
はい。まああるのはその2020年に何かあるっていう、まあ、脅迫観念というか、
うんうんうん、
に取り憑かれていて、それはまあ本人の死だったわけですね、
うんうんうんうん、
多分
そう、多分おそらくそうですね、うん、彼は生まれた時からその重い病気を抱えていて、うん、まあ、治療はしたんだけれども、まあ、進行が止まったわけではなくて、
うん、
まあ、2020年には、まあ、まあ、なんていうか、まあ、死んでしまうというのが、まあ、彼にとってのまさに破滅体だったんですよね、
はい
はい、その破滅体に、まあ、まあ、やっぱだからそのなんだろうな、自分の死をなんというか乗り越えるためのというか、
うん、
自分の死というものによる、まあ、ある種の妄想がこの破滅体というものだったと、
はい、
じゃあどう戦うのかって話ですよね、
うん
うん、まあ、妄想には妄想をぶつけんだよと、
はい、そうでしたね。確かに
すごいよね、
はあ、破滅体の妄想に取りつかれて、まあ、そうやって世界をね、
うんうん、
コントロールしようとするアルノに対して、まあ、話の流れの中で出てくるんだけど、まあ質量を持ったバーチャル空間みたいなのが、
うんうんうん、
まあ、それを使ってですね、破滅体が実際にやってきて、
うんうん、
そして人間とロボットたちの協力によって、うん、そしてアルノの自己犠牲によってそれを退けることができる、
うん、
できた世界っていうものを、まあ、見せてやる、
それを終わらない夢の世界として味わわせてやろうと、これも悪役のやる悪役のやることではと思わなくもないが、すごいよね。
すごい。
しかもこの人間と機械が融合して破滅体と戦うシーンがめっちゃよく描かれてるんですよね。超熱い気持ちになりましたもんね。
なんか 急にめちゃくちゃみんな一つになったなってとは思った
急にね、うん、急になんかみんな協力し始めて
破滅隊本当にいたのかみたいになって
マーベル世界中のヒーローが集まってね、うん、
でみんなが力を合わせるんだって兄と弟がもちろん協力して
協力して
行こう人類のためマシンのため地球のためにっつってい
や激アツ素晴らしい
みんなが力を合わせて一方その頃地球ではっつって
地球ではね
めちゃくちゃヒーローが
ニューヨークを代表するヒーローたちが集まって破滅隊と戦い、
はい、
巨大ロボまで現れてね、はい、巨大ロボ3体も出てきますからねなんて贅沢な、
うん、
みんなで力を合わせて破滅隊と戦って、うん、でもこれだけではまだ足りない、うん、最後には、うん、やっぱゴッドキラーの名は伊達じゃないっつって、
ね、そうですねそうですね、
あの別名ゴッドキラーという名もね持っていたそうで、
はい、
自分の体を使って破滅隊を、
はい、
やっつけると、
はい、
素晴らしいなんて熱い展開だ
完璧な伏線回収をね
完璧な伏線回収をして、うんみんなの協力をしてね、うん、もう美しい終わり方ですよ兄弟の和解も描いてね、
うん、
めでたしめでたしと思いきや、
うん、思ったらまあ実はそれが、まあ、一つ、ホログラムで作った映像だったんだとそして、あるのを、まあ、その妄想が現実になった世界の中で、生きていかせるバーチャル空間の中で、生きていかせると、まあ、それはもう生命維持にもつながっていてお兄ちゃんを、
まあ、病気の進行も止まるし、
はい、
長生きもできるし、うん、彼は自分が世界を救ったという素晴らしい世界で、
うん、
永遠に生きていくことができるといやまあまあそまあやばいなとも思うけど、うんまあ、でもそのアイアンマンというかトニー・スタークの今回の件で得たものがあるとしたらやっぱりたとえコピーだったとしてもそれに本質というか魂は宿るんだっていうゴーストは宿るんだっていうところじゃないですか。
そうか。
まあハードディスクからコピーしたものに過ぎないけどまあこの事故をねトニー・スターク今回の作品の中で内省していって自分自身との対話を積み重ねることでアイアンマンっていうのはまあまあでもないしその何の脳みそというか本当の体でもなくてアイアンマンというのは科学の心なんだと、
うん
失敗してもそれをまあ取り戻していくっていう科学の心こそがアイアンマンなんだアイアンマンの本質なんだって気づいてまあその何コピー体である自分をこう受け入れていく
はいはいはい、はい、
ところがまあ一つ大きなね山場として描かれていたんで、うんまあ、それを考えると、まあ、確かに最終的にあるのはまあコピーの世界にとらわれるかもしれないが、
うん
まあ、コピーか本物かに多分そんなに違いないんだと。
なるほど。
いうことなんじゃないのかな。
うん、
トニー・スタークはそう思ったんじゃないのかな。
そうか。そう。このクライマックスに行くね、手前のところでね、
うん、
そのマークと自称してた、トニーが、アイアンマンが、まあ私はトニー・スタークだって言って、まあ自分を取り戻すシーンがね、
うんうん、
あるんですけど、まあそういうことなのか。
コピーかもしれない、まあ、外側にいる我々から見るとマジでやばいなやばいオチだなとは思いますよね、
うん、
完全にこう自由意志とか奪い去って、なんかめでたしめでたしっぽくなってるのがすげえなって思うけど、
うん、
多分トニー・スタークの自意識的には、うん、たとえコピーであってもそれは本物と変わらない、
うん、なるほど
だからコピーの世界かもしれないがそれは本物だ、
うん、そういうことか自分に対してた疑念を、まあ、ちゃんと受け入れることができて、
うん、
俺は反転してそれを、まあ、お兄ちゃんに与えた
与えたとこれやばいな魔王の発想だなこれ世界を滅ぼす魔王の発想だな、
うん、
俺はこうやって乗り越えたからお前らも同じやり方で、
うん、
やばいな
うんなんか怖い
ちょっと怖いな、
うん、
なんか強者の論理ですよね
そうだね強者の論理ですね
トニー・スタークは強火し、まあ、今回その自分のがトニー・スタークだってことを認めるシーンもそうなんだけど、うん、なんか過去のこの成功体験とかさ、
うん
俺は若くして MIT を卒業してとかさ、なんか若いうちからすごい才能評価されてたじゃないかっていうふうにこう自分を取り戻していくんだけど、
うん、
それはまあ彼が成功者でかつ能力もあって人望もあって愛されてるから、
うん
まあ、できたことであって、
うん、
これを他者に強いるのはなかなかすごいもんがありますよね。
そうね。
いつかどっかで大失敗しそうな気するよね。お兄ちゃんも強い人だから多分大丈夫なんだろうけれども、
あ、そうね、このお話のラストのそのシーンでね、あるのは賢いからきっとこの世界のことにも気づくだろうとは言ったね。
言ってたね。
でもその支えてくれる人たちっていうものの存在が彼を、まあ、彼たらしめるんだみたいな、
うんうんうん、
まあそうかもしれない。
確かにそうかもしれないが、 強くない人間というか、
そうな、なんか泥のような人生を送ってきた人間がこの扱いやこういう境遇に耐えられるかっつった厳しいもん、
厳しいもんがありますよね。なんかすごいね、なんかめっちゃいい話だな、すげえ好きな作品だなって思ったんですけど、うん、なんかこう話してるとあれやっぱりちょっとドリスタークやばいやつかもなって思い始めたな。
そうね、なんか倫理的というか理屈的にはちょっと、私はもう所読の時点で怖って思っちゃった
あれなんか私めちゃくちゃ乗せられちゃったな、うん、良くなかったかもしれない。
いやまあでもいいんじゃない、どうなんだろう、そういう議論を生むところまで
含めて、あそうね、トニー・スタークの決断は果たして良かったのかっていう倫理的なのかどうかは、うん、私は偽物でもいいじゃないかっていう立場はすごく好きなんですよね。
そうね、俺もそういうのはまあ、う
ん、嫌いじゃない、コピーでもいいじゃないか、うん、偽物でもいいじゃないか、それが本物になってくんだっていうのはすごくいいストーリー展開だったし、うん、まあ、最終的にお兄ちゃんはまあ偽物かもしれないが、まあでもそこに宿る魂は本物なんだっていう世界になるのも、まあまあ納得はできたんだよね。
うん、
それを、あそうか、だからトニー・スタークお前がそれを決めるのかっていう、
あそれはそうかもしれない、
そこの部分の違和感だな。
でそれを作中では あるのは自分で気づけるっていうところで、まあ解消してるわけか。
俺は自分でその世界を受け入れたし、 あるのも強いからまあなんとかなるだろう、まあ、それは確かになんとか、まあ、受け入れるんだろうけ ど、
なるかもしれないけど、
でもお前がそれ決めてよかったのかっていう、その誰が決めるのかの問題で、うん、ちょっと違和感というか怖っていうところ感じるよね、うん、
そうだね、偽物でもいいじゃないか、これは OK なんだけど、うんうん、だから偽物の世界で生きろ、ちょっとやっぱ受け入れられないんだよな
お前は何なんだっていうことになりますもんね、うんうん、
不思議だね、言ってること変わらないっていうか、
そうね、だから誰かに誰かが言い正しさを誰かに言われるとちょっと嫌だなって思う感情なのかな、これは。
そうなんだな、
理屈としては正しいと思うんだけど、うん、それを他人に強制し始めると、うん、うわっって思っちゃうもんな、
ね、なんかヒーローコミック読んだなっていう感じがしてきたな。
確かに、いや、いいヒーローコミックですよ、うん、なんか一見するとハッピーエンド、うん、よかったよかったって感じだけど、よく考えると
正義とは、
正義とは正義とは倫理とはを考えさせる、うん、いやそれをしかもこれ一冊でしっかり完結させてるから、うん、本当にいろんな人におすすめしたい、
はい、
アメコミ一冊目にどうでしょうかね、
一冊目
一冊目ではないか
まあまあまあいいと思いますよ、はい、
あとロボキャラ、あの、うん、ハービー可愛かったですね。
あ、マスコットキャラね、
マスコットキャラ、なんかこういうファミコンのロボいるよね、うん、
ファミコンのロボ、
あのファミコンで動くロボ、
あロボピッチャーみたいなやつ
なんかこう動いて、うん、あの画面の点滅に合わせて体を動かすロボット、でファミコンのボタンをこう押すっていうロボがいるんですけど、そのデザインに似てる、ちょっと可愛かったですね
やっぱこう子供心をワクワクさせるデザインなんですかね、
かもしれません、
はいはいはい、というわけでアイアンマン2020ロボットレボリューションでした。
はい、
いやーあのさ、
うん、
まあなんかいろいろ思うことはある
うん、うん、
まあ、皆さんの感想もぜひ聞かせてほしいなと思
うんですけど、そうですね、みんなの感想を聞いてみたいですね、皆さんの。
あの今回の話はそのシビルウォーで、うんうん、まあトニーがさ、
うん、
まあ昏睡だっけ、まあ、死亡というか、
はいはいはい、
しちゃって、そっからまあ復活して、でその復活の仕方が、うん、まあこういうことだったんで、
うんうん、
自分って本当に
僕って何、
そうそうそうってなるっていうストーリーだったじゃん、
うんうんうん、
で、あの読んでる途中でさ、
うんうん、
ウォーマシン出てくるじゃないですか。
おお、出てきたね。
シビルウォー2で死にましたよね。
死んだウォーマシンが復活するシーンありましたよね。
え、
やはり復活するシーンじゃないの。
あ、ここでか。
あ、そうそう
そうそう、あ、そうそうそうそう、ウォーマシンも、ほぼ同じような、
うんうんうん、
ね、ノリで
復活、なんか水槽の中から生まれてきましたね。
うん、すごい世界じゃない？
いや、すごい世界ですよ。すごい世界ですよ、
うん。
アイデンティティぐちゃぐちゃですよ。
ねえ。もう、やばい。やっぱ、これが、テクノロジーパンクってこと？
あ、そういうこと、うん、テクノロジーパンクなのか。う
ん、なのかな。
これ、キャラクターが途中でさ、うん、あの、自分を人間だと思ってたけど、本当は AI でしたっていうシーンあったよ
ね。ありましたね。敵キャラですけど。
怖って思ったよね。やっぱこの世界大変ですって、やっぱり生きていくの、うん、
大変だよね。
だってね、私も実は機械の体でしたって明日急に言われるかもしれないわけでしょ。
マジでっつって、
マジで、で自分が目の前にいてね、うん、お前の偽物だから
怖すぎる。
いやそのお前の持ってる記憶全部昨日ダウンロードしたやつだから
怖すぎる。
怖やば。
俺も怒らないとも限らないですよ。
もう限らない、うん、それに気づいてないだけかもしれないしね。
そうね、
もうすでに我々が機械の体かもしれないし、はい、いやこのラジオを聞いてるあなたはもう機械の体ですからね、はい、
ディック感覚ってやつですよね。
あ、ディック感覚、それだ、うん、
あのなんだっけ、ロードランナーとか書いた人ですよね、
うんうんうん、ブレードランナー、
あ、ブレード、ロードランナーはミッってずっと間違えた、ブレードランナー、
ブレードランナーとかね、あれも自分がロボかもしれない、ロボっていうかクローンか、うん、クローンというかなんか人工生物かもしれないっていう悩みでしたよね、はい、だその自分が本当に自分なのかっていうね、追憶売りますとかそうだよね、
はいはい、
記憶は本当に自分の記憶なのかとかそういう悩み、
はい、悩みというか恐れ、
恐れ
恐怖が、
うん、そういう意味では本当にちゃんと SF でしたよね、はい、ハード SF というかハード SF って褒め言葉なのかな、わかんねえや
俺もちょっともうまずもうハード SF が何だかよくわかんないけど言っとけいいみたいなとこあるよね。
確かにちょっと知らない言葉使っちゃいけないな。いや SF 的なね、
あでもそうそうそう、要素もあって SF 的なマインド面白さの作品ではありましたね。
アイデンティティに関する悩み面白さもあったし、うん、結構フック多いと思うんですよね。
そうね、
ロボキャラのデザインとかいいしね、はい、アイアンマン2020もかっこいいデザインしてるよね
肩に思いっきし歯車がついてる、
肩に歯車
っていうね、これいけてるよな、
かっこいい、
うん、戦いでもちゃんと使うし、
そうこれ必殺技になってるとすごいよね、うん、ハグしようぜっつって、うん、
組み合ったらこの歯車がめっちゃ回るっていう、
回転して相手を削り取る、
ガイガンと同じ戦い方ですね
あ、ガイガンもそういう技あるんですね、
腹にチェーンソーみたいなのついてますから
筋肉マンでこういうやついるよね、
いますね、スクリューキットじゃなくてなんだっけ、
なんかギアでできてるやつ、
ね、ギアでできてるやつ、ギアマスター、
ギアマスターかあれも敵をこう抱きかかえて中にすり込むっていう恐ろしいやつがいましたけど、はい、そうですね、そういう意味では、
そういう意味では、
そういう面白さもあるし、
やっぱみんなロボット好きだもんね。
そうね、なんかロボット好き作ってるなって感じもするよね
ねえ、私も小さい頃、うん、東京ディズニーランドのさ、
ほうほう、
スターツアーズっていう、
はいはいはい、
なんだ、
宇宙旅行するやつでしょ。
そうそうそうそうそう
よく知らんけど
あれでさ、なんかロボットがさ、うん、キャプテンレックスっていうロボットがさ、
こ
う操縦してくれるんだけど、
名前あるんだね。
そうそうそう、なんか可愛いんだよねスターツアーズこう並んでる間も、うんうん、そのドロイドが働くなんかその、空港の裏側みたいなところを見ながらこう進んでったりして、
面白い。
そう、あとショートサーキットって映画、うんうんうん、めっちゃ好きなんだけど、
うん、
兵器が雷に撃たれて、うん、回路がショートしちゃって、
うんまあ、
サーキットがショートしちゃって、
あ、なるほど。
で自我を持つっていう、
いいじゃん。
でまあありきたりな映画な、映画ってかストーリーなんだけど、うんうん、2が面白くて、うん、そいつがニューヨークからして
さあー2、ニューヨーク行きがち
市民権を獲得するっていう
ああ面白い
めっちゃ面白い俺ショートサーキット2大好きでさ、
ロボットレボリューションじゃん。
そういいね、ロボット、やっぱ普遍的な面白さを持つ構造なんだよ、手塚治虫しかりさ。
そうね、確かに、うん、火の鳥鉄腕アトム、うん、書いてるもんね。
そうそういう系譜の中にある、まあ、コミックとして、
ね、確かに。
そしてあとアイアンマン2020という未来に適当に未来に投げたこうボールをがっちりキャッチするっていう、
ちゃんとキャッチしてね、
その面白さもあるしさ。
確かに随分遠くに投げたボールでした ね,
ね、
でもきっちりキャッチして、しかもちゃんとエンタメとして
これ本当にすごいと思う、
やりきったのすごいよね
本当にすごいと思うだ1984年当時何にも考えてねえもん、
もう適当に投げたんでしょうね2020年ぐらいならなんか宇宙の危機あるだろうっつってね
まさか続いてるとはっていう感じかもしれない。
そうだよね、うん、こんな人気キャラになってるとはですよね。
そうだね、
いやすごいね、確かに
すごいよ。これはアメコミの面白さの一つね、
うんうんうん、
長い歴史の中でなんか適当に投げた球がなんかキャッチされたこれね
ちゃんと伏線として、
うん、
伏線は未来が作り出すんだなっていうこと、
ね、そうね、そうね、その時点でできるんじゃなくて、やっぱ回収されて初めて、
回収した瞬間にボールは掴んだ瞬間にキャッチボールが成立するんだなっていうところが、
そうですね、
ロマンを感じる、
はい、
素晴らしい作品
でした、素晴らしい作品でした、はい、はい それではいつものお願いします。
はい、番組へのご意見ご感想あれば、うん、ツイッター X ハッシュタグ翻訳雨あられをつけてツイートしていただくか、うん、メールをお待ちしております、はい、メールアドレスはアメコミアメあられアットマーク gmail.com、 アメコミアメあられアットマーク gmail.com、 アメコミのコミは COMI です。アメコミの感想を語ってほしいリクエスト、はい、などなどありましたら何でも送ってください。
私はそのアイアンマンのこの選択をどう評価するか、
そうだね、これぜひ聞きたいとこですよね、うん、アイアンマン2020におけるトニー・スタークの最後の決断、うん、いやー選択肢はいいと思うんだけどね、選択としてはいいと思うんだけどね、結果はいいんだな、
まあ、
結果を誰が選ぶのかっていうところで私は嫌感を感じるけど、うん、まあでも多分これは解釈が分かれるところでもあるし、
そうですね、そうだね、まあ愚かな行い、正しい行い、うん、評価は難しいね、
難しい、
うん、結果は同じでも自分で選ぶことに意味があるんだみたいな議論も成立するだろうしね、
それもあるだろうしね、うん、他に何ができたのかっていうね、
ははははは、確かにね、これだってほっとくと機械も人類もみんなこの
みんな反乱に巻き込まれて全員自由意志を奪われ、はい、
この妄想に付き合わされて大変なことになってましたからね、
世界が終わっていたわけですからね、うん、まあ、まあ難しいな、はい、少数を犠牲にして世界を救うっていう行為そのものの問題でもあるだろうしね、うんうん、皆さんはどう思うでしょうか、はい、
でしょうか
皆さんはいかがお考えでしょうか。
さて来週はですね、バットマンフクロウの法廷、
お、フクロウの法廷
ですかね、
フクロウの法廷ですね、
はい、ニュー52のバットマンで、うんうん、まあ割とだからそのニュー52で出てきたキャラクターであるまあ、フクロウの法廷というね、
うんうんうん、
ゴッサムのに昔から存在している秘密結社のお話なんですけど、
はいはいはい、
これはまたその新しいキャラにしては発明だったなということで、
おー、へ
ー、しっかり今でもいろんなところに顔を出すキャラクターとなってるんで、アメコミやっぱ歴史が長いんでね、
うんうんうん、
こうもうジョーカーとか、うん、ペンギンとか、
はいはい、
リドラーとか、
うんうんうん、
名キャラクターがいっぱいいるわけですよね。
そうね、もうそれこそ何十年も歴史があるキャラクターたちが、う
ん、ちょっとやそっとのキャラクターじゃそこに割り込んでいけない。
そうね、長続きしないよね、
うん、
このシーンだけ出てきて消えていくやつとか多分いっぱいいるもんね。
いっぱいいるよね。だって結構まあ印象的だったなって思う悪役、
うん、
リーパーとかさ、
おお、いたね。
そんなにほら品質じゃないじゃん、
ほんとご無沙汰ですね。
ねえ、そういう中でよ、フクロウの法廷はやっぱそのちょっと使いやすさと、
うんうんうん、
ゴッサムの裏側っていうまあなんか設定の妙とかいろいろあって、
はいはいはい、
なんか定着したなって感じのあるキャラクターなんで、まあ、ちょっとここらでね、そのデビュー戦を拝むのも悪くないだろうと。
フクロウの法廷確か、電子化もしてて、
あ、
もう電子書籍買えるので、
そうか、
私は電子で買いました。
なるほど。私はもうだってこれ発売されたの結構昔だもんね、
うんうんうん、
私はその時に買ったんだけど、今そうだね、
今電子で読めます。
だからニュー52読み解きなんですよ。
そうね、確かにニュー52結構バットマンほとんどもう電子化してるんじゃないかな。
おお、あとあれはジャスティスリーグもいけてるのかな、
あれも合ってるのかな、
うん、ちょっとね、
ニュー52読み解き、
フラッシュポイントも、うん、あの隊員じゃない方は多分大量に出したから、うんうんうん、まあ、中古市場で手に入ると思うんですよね。じゃあちょっとニュー52読んで、私ニュー52すげえ好きなんだよな、なんかよくない。
私フクロウの法廷実はさっき読み終わったんですけど、あ、まあ面白かったね。
ああ、よかったよかった。
新キャラだからさ、どうなるか分かんないっていうか、何なのかが分かんないじゃないですか。だからその どういう技というかどういう設定でとか知らないから、はいはいはいはい、本当ワクワクしながら読みましたね、うん、
そう、結構まとまりもいいんだっけ、うんうん、あれ一冊で大丈夫なんだっけ。
一冊でまあちょっとフクロウの法廷これからだぞって感じなんだけど、
あ、そうかそうか、
一応その作品内で生まれた因縁はそこで解決して終わるので、ちゃんとバットマンらしく
翻訳確か3冊そのフクロウの、
うん、
フクロウシリーズが3冊あると思うんだけど、1個は単位なんで実質2冊読めばなんとなく肩がつくかなと思いますんで、うん、まあぜひぜひちょっと読んで
袋シリーズ、
はい、来週を迎えていただければと思います。
はい、
はい、それではまた来週、さよなら、
バイバイ。やっぱアメコミ読んでて学びがあるなと思うんですけど、
うん、
アイアンマン2020です。 でさ、うん、ロボたちが隠れ場所としてさ、
はいはい、
建物の13階に隠れるっていうシーン
あったじゃん。 ありましたね。
これどっかで見たなと思ったんですけど、うん、あのフクロウの法廷でさ、うん、全く同じシーンがあってあの建物の13階っていうのは不吉だから作らな い,、
はいはいはい、
でも階をなくすことはできないから隠れ場所に持ってこいなんだっていうシーンがあって、おおすごい、マーベルと DC で同じ設定があるっていうことは多分これは実際にも使える技術。
そうですね、
我々が隠れ家を作るときは13階に、は
い、なるほど、なんて役に立つんだ